何かあの会長さんたち、PT の側からございますでしょうか。
そうですね、PT 側からまあお願いするということは、これは富山中のみならず世間一般の風習でございますけど、先生方の個性がなくなったということはこれ一般的に言われています。それでまあやっぱりよからしかり 個性を持った先生というのは魅力がありますし、教わる側も自然的についていくと。ですからまあ結局富山中の場合をとっても非常に先生方の年齢が若返っているんじゃないかということは思われますし、またそこにおいて先ほど三条先生が言ったように、まあ今までの培ってきた富山中のいい校風、まあ、これが多少なりとも薄れてきているということは事実でありますけれども、まあ、なるべくその良い校風は伸ばしていただいて、また逆に悪い校風は切り捨て、新しい校風を取り入れて、なお一層富山中の校風を高めるということを、まあ、これからの富山中の課題としてお願いしていきたいと。そしてまた生徒に対しては先生方が、まあ、多少何か遠慮があるような風習が見られますけれども、これはまあそういうことを一切お構いなく教える側として厳しく生徒をしつけ、また教育をしていただきたいということは PTA の方からお願いしたいと思います。
現会長さん の木村さんが見えておりませんので、残念なんですけれども、まあ、そういうことでまた頑張っていきたいと思っております。じゃあまだお話が出尽くしませんで残念なんですけれども、一通りこう皆さん 2、3 回お話ししていただいたら気もいたしますけれども、何かもう心の思いございませんでしょうか。せっかくの、はい、
記録に取っていただきたくないことね、
はいはい、
僕はねしみじみ感じるんですよね。4年間生活指導をやってるんですがね、はい、その中でね、それで3年前に今移ったんですけども、はい、その4年間の中でさっき生徒のいいこと言ったんですがね、良くない面だもんですから記録に取らない方がいいと思うんですが、はいはい、落とし物が多いというのは新宿で僕参考を経験したんですがね、この学校は抜群ですね、落とし物が多いという。簡単に言いますとね、傘の落とし物は学期ごとに5、60本ね、年間統計値で150本ならですね。そんなことは現在のわけではないですね。要するに物を粗末にするっていうか大事にしないということ、極端だと思いますね。お母さん方のしつけ方だとか分かりませんけどね。それから運動着類がね、年間 2、3時着で引かないから、そういうことと、現金にしたって5、6千円は必ず毎年、それから貴重品である時計などを持ってきて落としていくと、それは1個2個じゃないんですよね。というようなことはね、現在校では全然見当たらないと思います。運動着の落とし物などは今のところでは名前全部入ってるせいでしょうけども、皆無ですね。
なんか耳が痛いですね、親の方のしつけ方が少し甘いのか、
まあ、地域的に豊かなのかもしれませんけどね。あれはお母さん方の方でもって物を大事にすることやね、ああいうしつけっていうのは学校じゃなくて学校でもやってるんですよ。夏の
そうですね、
そういうことについてはね、でもそういう面もあるということ、
今でもやっぱり傘のね落とし物相談室で仕事しておりますとね、非常に多いんですね、やっぱり、で雨降った日に傘持ってこないお子さんがみんなそこで取りに来てね、持って帰るぐらいあるんです。ですからそれはいつも私たちもね、PTA で仕事してまして感じますんですけどもね、まあ、他の学校はじゃあ少ないということですね。大変
いい話いいですか、はい、これも記録いい、すいません、悪いこと言います、
はい、
非常に先ほど言いましたようにですね、いい面もある反面においてですね、例えば忘れ物ばかりじゃなく鉛筆がここにありますが、生徒の鉛筆というのは全部贅沢でしたね。1本100円の鉛筆を使っておりましたね。
それは最初の頃からそうですか。
驚きましたね、これは、時計もね、我々の時計以上の立派なものを持ってるしね、で、ある時期に給食工事のために給食が中止したんです、そうしたら最初お弁当持ってきたら、ね、職員が一緒に食べますから、あとは職員担任のところへお弁当見に行くんですね。最初は担任も一緒に食べておりましたが、そのうちにね、嫌がるんですね。なぜ嫌がるかというと、生徒のお弁当豪華そのものなんだよね。もう幕の内そのものですか、消化道弁当そのものですね。しかもその上にデザート飲み物付きですから、しまいには一人二人先生もう嫌だっていうわけそのうちにだんだんと服の方がひも上げてきましてね、そんなに弁当にね手をかけらんと、何とかしてくれってしまいに学務課長に交渉まで行ってような状態もありましたですねそういうようなこともありました。それから非常に、まあ、都会子の気合って申しますかね、先ほど足が出ましたけれども、ああいう広大な運動場に行った時に、こういう狭い運動場にいるために、それでも私の学校よりは幸せですけれども、 まず生徒は初めてこちこちこち遊んでるんですね。で、一人二人勇敢なのが真ん中に出てきて初めて真ん中に集まる。それもボールがなければ遊べないんですね。そういうような点。それか私キャンプに連れて行って驚いたんですが、看護師さんできないんです。それで私全部やってやったことあるんですけれども、最初の時には米も自分で洗わせたんですね。ところがある飯盒が真っ白なんですね。でこれどうして米洗わないんだって言ったら、米洗うこと知らないんです。それから山へ今度行ったら、先生山の上で橋忘れたってこう言うんですね。橋なんてそこら辺に竹でも枝でも何でもあるからそれを切ってやれたら、先生頭いいなってこう言うわけなんで、いわゆる恵まれたがゆえのですね、そういう乏しさ、まあ、この学校の私がいた頃の一つの大きな欠点でもあったですね。これ記録に入れないでください
。はい、何回か雑草のような強さが欲しいってことは言いましたね。
今篠崎校長さんが、ね、言われましたように、まあ、大変恵まれた食事をしていると、富山中学校の生徒はそうであったという点とですね、それとまあ裏腹になるかもしれませんけれども、私が、まあ、ちょっとこれ聞いたんですけどね、今この学校にはもういらっしゃいません、まあ、当然いらっしゃいません、もう今校長さんになっている方なんですけれど、富山中学校の生徒の中で完全、まあ、完全給食って今完全給食なんでしょうけれどもね、その給食の行われる以前の話なんですが、その学級のですね、生徒がとにかくお弁当箱を開けて蓋を開けないでいつも隠して食べている生徒がいたんですね。たまたまその先生がですね、そうブルッと歩いている時に毎日とにかく隠して食べる生徒がいた。一体何のおかずを持ってきて、こういうふうにみんながね蓋を開けて食べているのに、なぜ蓋で隠して食べていないかならないのか、それをたまたま買い慣れたんですね。そしたら昨日も今日もとにかく持ってくるのが願望時一つが入ってくるんです。その時にはこの子はこういう家庭であったんだな。そこでその先生がですね、家へ帰りまして奥さんに、おいお前ガンモトキ買ってこいよ、一つ言います。それで明日のおかずはガンモトキになる。でその先生もガンモトキを一つ持ってきてお弁当に入れて、そしてさあ食事だよ、さあいただきましょうって食べて、自分がはっきりですね、先生の今日おかずはガンモトキなんだ、おいしいよ、こんなに栄養があるのないんだ。まあそう言った時に初めてその生徒がですね、蓋を開けてよく出た。これが問題はあるかもしれませんよ、角度から見たら問題があるかもしれないけども、しかし率先垂範でもその先生が教育的な面ですね、子供が喜んだから、これが富山の教育だったんじゃないかなと私は思いますね。批判があるかもしれません、角度から見たら。こういう先生が38年にいらしたんですよ。ということをやはり、言った方がいいんじゃないかというふうに今私は思います。
そうです。ありがとうございました。